はい、おはようございます。本日の放送は2024年4月29日月曜日です。本日は第792回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人にもとお気になりまして、もしもらうたん心の何かが残ってしまったらごめんなさい、我に言わなかったんです。不幸にこの番組に興味持ってしまって、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。昨日はですね、ゴジラ、コング、新たなる帝国を見てきました。自分をね、先に見てきた人の評判を聞いたらですね、すんごく面白いって言っていたんですね。まさか本当にって疑ってしまったんですよね。疑ってすいません、本当に面白かったです。前作のね、ゴジラ VS コングはですね、まあまあな作品かなと私は思ってるんですね。前作のね、評価が自分が低い理由はですね、いくつかあるんですよ。一つはね、地下空洞っていうのを出したからです。地球の中にね、空間があるってやつですね。地球空洞説ってやつですね。ペルシダーね。地下空洞を出した理由はね、なんとなくわかるんです。ゴジラ VS コングって言ってもですね、本当に戦ってね、どっちが強いとなってはダメなわけですよね。引き分けにしなければならないわけですよ。しかし地球は一つなんですね。それならですね、それぞれの領土を上げましょうってことなんですね。地表はゴジラ、地下空洞はコング、ね、それぞれね、最強とすればね、対面が保てるとどになりますよね。それともう一つですね、コングがね、ゴジラに比べてね、圧倒的に弱すぎるんですよ。ゴジラはね、口から熱線が出せるっていうですね、飛び道具を持ってるんですからね、これはずるいですよね。ですんでね、コングにもね、なんか武器も出せればいいんじゃないってことなんですね。で、地下空洞のね、古代の神殿にですね、謎の武器があればですね、いくらでもね、コングを強くすることができますからね。それとね、地下空洞を出した理由、これは多分一番の本当の理由だと思うんですが、最近の映画館って 4DX が、ね、進みましてね、映画の中身もね、それに適した中身にしなければいけないっていうのでね、これはね、それによってね、多分地下空洞できたんじゃないかなって気がするんですね。しかしですね、地下空洞を出しますね。自分なんかはですね、太陽がないのにどうして明るいのかなとかね、地下のマグマでなくてなぜ熱くないのかなとかね、またあと重力の表現これおかしくないかなとかね、いろいろ考えてしまうんですね。そこはですね、こそっとね、怪獣のいる別の地球と繋がってしまったとかね、してくればね、いいのにななんてね、もやもやと思っていたんですね。それはね、まず一つの欠点だと思ったんです。それは次、先ほど言ったようにですね、ゴジラ VS コングって言ってもですね、本当に戦ってね、どっちが強いっていうのはダメなわけですよね。ストーリー的にですね、引き分けっていうのは何にしなければいけないんですね。そのためにはですね、二人がそっとね、戦わなければならないですね、強い敵を出す必要があるわけですよ。ゴジラとね、同等の怪獣といえばメカゴジラなわけですね。メカゴジラ、ね、地下空洞を探検している人以外にですね、そのメカゴジラのね、誕生とね、その性能を説明する人のその人員をね、増やさなきゃいけないんですね。そのための人間ドラマが必要になっちゃって、その部分が多かったんですよ。このね、欠点の2つ目です。それは3つ目、その一方ですね、ゴジラとメカゴジラ本当に対等ならばですね、コンがね、活躍の場がなくなっちゃいますんで、ですからメカゴジラをね、ゴジラよりね、強くしなきゃいけないんですね。そうしないとコンが参加する意味ないですから。その結果ですね、メカゴジラにですね、一方的にやられるゴジラを作ってしまったんですよ。これがダメですね。ゴジラを弱くしちゃダメですよね。これが欠点の3つ目です。その中でね、地下空洞を出した、人間ドラマが多すぎた、ゴジラを弱くしたっていうね、3つの欠点があると思ったのね、それ自分で、ね、面白くないと思ったんですね。だからその続編の映画ね、面白いとはね、まさかと思ったわけですね。さらにですね、今回ですね、映画の予告ですね、ゴジラとコンがね、仲良く走るシーンがありましたね。ゴジラを走らせるなんて、なんて思ったんですね。 ゴジラ怪獣王なんだからね、のしのしと歩くべきだと思うんですね。ですがね、見終わってみたらですね、その2匹が走るシーンがとってもかっこいいんですよ。見方がこんなに変わるとはね、ちょっとびっくりいたしました。で、どうしてですね、今回ね、面白くなったのか。前作の欠点をね、減らしたことですね。地下空洞ですね、地表にね、比較的近い存在にしたんですね。コーンが虫歯の治療をね、人間に頼みに来れるぐらいにですね、近くにしたんですね。またあと、変な重力の描写とかをやめましてね、地球の表面に、ね、極めて近い別の世界と表現したんですね。でもね、そのためにですね、ちょっと 4DX 的には足りなかったんですからね、重力おかしくなるシーンはね、やっぱりね、欲しいっていうんで別の理由をつけてね、そのシーンを作ってましたね。また、いらない人間ドラマを減らしたってことも良かったですね。それでも今回もね、やっぱりね、地下から SOS シーンが送られてくるとかね、そんなトップ部分がありましたね。でも人間いないとやっぱり映画になりませんからね、やっぱり最低限必要なんですね。で、映画なのに、ね、人間ドラマを減らしてどうしたのかっていうことですよね。今回はですね、コングに演技させていたんですよ。この手があったかと思いましたね。もともと元祖のね、キングコングからですね、コングってセリフなしでね、演技ができるやつなんですね。コングの視点で描いてもですね、人間が付き添わなくてもね、ストーリーがわかるわけですよ。だから人を減らすことができるんですね。そしてゴジラを圧倒的に強くしたんですね。今回のゴジラさんはですね、地球の表面にどこに怪獣が現れてもね、すぐさま駆けつけて、ね、暴れる専門家なんですね。戦闘オタクみたいなやつなんですね。そして暴れるたびに強くなる、そんな存在にしてあるんですね。で、できてみたらですね、怪獣たちのヤンキー映画なんですよ。ヤンキー映画、地表と地下でね、それぞれボコスからね、戦い合っていましてね、すごい悪い怪獣がね、地下に現れたところでね、その悪い怪獣がね、地上に出てきそうだと、ってなりましてね、コングとゴジラがね、二人がかりでやっつけるというですね、非常に面白い作品になってました。怪獣たちによるヤンキー映画、というですね、本当におバカな、ね、褒めてるんですよ、おバカな面白い作品になっていました。悪い怪獣ね、本当に憎たらしくてね、ゴジラとコングはかっこよく見える。いや、素晴らしい作品ですね。というわけでですね、今回はですね、ゴジラ、コング、新たな帝国を見たらですね、とっても面白いヤンキー映画になっていて、とても楽しみましたという話でした。それにしてもですね、今回はどう見てもコングが主役なんですよね。題名はですね、コング、ゴジラ、ね、新たな帝国でね、コングを前に出してもいいなというふうに思ったんですよね。はい、それではまた次回よろしくお願いします。ぴょん吉のお宅の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。